正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
7月31日月曜日午後1時を回りました。皆さんこの暑さの中いかがお過ごしでしょうか。
ね、本当にお元気ですか。
芦屋で花火大会ありましたよね。
ありましたね、
はい、少し前ですけども、
ええ、
あの時実は友人のお宅にお邪魔してね。
あら、いいですね。
庭でバーベキューしながら、あ、芦屋浜に住んでらっしゃる方がいらっしゃ
る、
非常にいい楽しいひとときだったんですが、花火が始まったの夜7時半。
そうですよね、ナイトセルぐらいですね。
で8時45分ぐらいに終わったのかな、
うんうんうん、
だから4時半、5時半、6時半、7時半、8時半、4時間ちょっと、うん、
はい、
ほとんど屋外にいたんですよ。まあ、夕方から夜なので、うん、ちょっとこう僕も油断した感じはあったんですけども、
あ、涼めるかなぐらいな。
そう、
うん、
でも翌日その次の日の夜中にめちゃめちゃ頭痛がして、いや、これもしかしたら熱中症かな、
ね、
まあ、その時の体調とかももちろんあると思うんですけどね、
はいは
い、いや、そうやって考えたら、うん、そんなに気温高くなかったとは思うんですけど、でもやっぱりね、慣れてないと熱中症になるのかな。お医者さんの診断を受けてないのでね、何とも言えないですけれども、はい、皆さん本当に油断しないでください。
本当ですね、その体感だけでもね、うん、やっぱり辛いですからね。
そう、夜中でもやっぱり気温下がるとはいえ、うん、例えば24度25度なのでね、その時に例えば夜だからちょっとジョギングしようかなっていうのはもう今はやめた方がいいという。
ちょっと気をつけてね、出てきたいですね、はい、
で、まあ、そういう経験をね、うん、した中なんですが、うん、やっぱりこれ今日はですね、話題としてはもう暑さの話をしようかなと思ってます。
ぜひぜひ。
皆さん今までのその暑さに対する対策、これモードを明らかにワンランク上げてください、
うん、
そうしないとやっていけない。今もう現状がそうなってるのでね、うん、その話も含めて今日ね、少しお話したいと思います。しばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日はね、暑さの話をしますよってお話をしたんですが、その暑さをですね、
はい、
もう皆さん気象災害というふうに捉えてください。
もう今はね、うん、そのぐらいの気持ちになってくださいということですね。
そうなんです、
はい、
で少し例えとしてね、いろんな気象災害の話をまずしていきたいと思うんですけども、まずね、ちょっと夏の前の梅雨の話をしますね、
はい、
で今年の梅雨入りって例年よりもだいぶ早くて、
早かったですね、
はい、で大雨はといったら九州の北部とか北陸とか東北地方で、もともと九州は除いてね、あんまりこう本来だったら雨が多く降らないエリア、日本海側などをね、
はい、
中心に大雨に見舞われました。でこれもここ数年の特徴で、これも異常といえば異常なんですけどね、
はい、いや、そう思います。
数日の間に平年の1ヶ月分の雨を記録したりと、で一旦こういう状況になって雨が降ると、もう今までの雨量の記録を簡単に塗り替える。
すごいね、ことですよね。
そんな事態に、ね、なってしまってますよね、
はいはい、
で大雨はある程度今天気予報の技術は進んでるので、予測は割と高い精度でできる。
なんかすごいですよね、
うん、できるので、避難行動、避難指示などに従ってね、うん、避難行動を取るたら、命はなんとかね守れるのかなといった状況なんですが、でも避難するっていうことは自分の家を一旦ね捨てて、
そうです
ということなの で、
はい、
でそこに大雨が、やってきて、うん、で川が増水して氾濫して床上浸水とか、ちょっと住めない状況になったりとか、後片付けが大変になったりとかね。
いや、本当に大変ですよね、
うん、そういう方々も今回またね多く出てしまったと思うんです。本当に、大変だなと思いますけども、
気の毒ですけどもね。
なのでその大雨避難はできても住み慣れた土地とか財産これ奪う可能性がある。
いや本当大変なね、はい、財産ですよねお家っていうのがね。
そうですよ、でその大雨が去った後お天気は回復してもそういう被害に遭ってしまったら、今までの生活がこれから先はちょっと変えなきゃいけないっていうのは、状況になってしまう、っていう、まあ、これ大雨の話なんですけどもね、雨といえば2018年の西日本豪雨から5年が経ちましたが、NHK のアンケートによりますと被害が大きかった愛媛県内では今もですね心身への影響を訴える被災者がなんと 71% に上るということなんだそうです。
やっぱりああいうような私たちはニュースで、テレビとかねラジオで聞くわけですけれども、いや想像するだけでもそれは分かります。
特にこの2018年の西日本豪雨って、範囲が広くね大雨に見舞われたということもあって、それぞれね大雨が大きな被害をもたらしてしまったので、このアンケート結果が 71%、まだまだ影響残ってますよっていうお答え、これも本当に実感ですよ ね現実ですよね。
現実です本当に。
でその依然としてね全くこう収まる気配のない気候変動によって、空気の中の水蒸気量がどんどん今増えてしまっていて、これ今もそうなんですよ、この夏もそうなんですが、で雨が降ったとしたら一旦降ったとしたらかなりこう強く降ったり、
いやもう本当この関西でもね、降ったら結構ななんかびっくりするぐらいびしょびしょになります、
雨が降る予想イコールもう強く降るとか激しく降るとか、そういう予想になっていたりね、実際にそういう雨が降ったり、でここ数日も結構夏空が多くなってはいるんですが、でも場所によってはかなり激しい夕立とかがあちこちで実は起きていて
ね
警報を出しますよ、もしかしたら出すかもしれませんみたいな状況が実はこの炎天下の中ずっと続いてるんですね。そんな状況なのでこれもある意味気候変動の影響かと思います。
いやそうですよね、
でねその気候変動による今度は海水温の上昇、これ温暖化が進むと海の温度も上がっていきますからね、そうなると台風による暴風、この発生頻度発生地域にもこれ影響を与えてしまいます。今までとは違う動きになっているんですね、さっきから今日暑さの話するって言って雨の話しかしてませんがいやいやもうちょっと大きくください、
まだ続きますから、皆さん、
これ流れ一応僕作ってきたので ね
そうですよね、
世界気象機関 WMO の発表によりますと1970年から2019年までの50年間で1万1000件以上の気象災害が世界で発生しています、200万人以上の命が亡くなり、それから経済損失は3兆6400億ドル。
相当なね、経済的な損失です。
日本円だと400兆円に達したという、そういう発表がありました。で、世界の気象災害の数は過去50年で5倍に増加したそうです。で、これは気象災害でくくってますので、これは大雨も含まれていたり、洪水もあったり、熱波があったり、いろんなも含んだ気象災害でこれぐらいの被害が出てると。で、先ほどはその日本のね、大雨の話をね、少し前半でしましたけれども、後半はですね、日本列島を襲っているもう一つの気象災害について、このお話へと進めていきたいと思います。さて、ここで一曲お届けします。
グレープワインでイーストオブザサンです。
いつもの朝に見とれて、わけもわからず始まった。駆け上るあの空へ、絶望は鳴りを潜めて、曲の火種を抱えて、焼けるようなこの衝動でここで燃え尽きるかなんて、慣れるための僕のすれた
正木明の地球にいいこと。
さて今日はですね、度重なる気象災害についてお届けしていますが、前半は大雨の話をしました。本題は後半です。日本列島を襲うもう一つの気象災害、これはもうまさに暑さ、
もう今皆さん体感されてると思うんですかね、うん、
僕はもうこの世界に、うん、というか地球に60年ちょっと生きておりますが、
はい、
もう明らかに僕たち、まあ、僕が子供の頃に比べたら全然暑さも変わってきてしまってるし、
うん、
今の若い人たちはね、これが普通だと思ってしまってるかもしれませんけども、明らかに暑さのレベルは変わってきてるのを実感しますし、まあ、僕の場合は、はい、まあ、気象観測データを見ても本当に明らかなんですね。次々とこう記録が塗り替えられるのが本当にここ数年ずっとですからね。
もう数字でね、毎日毎日さんもね、うん、正木さんはチェックされてますもんね。そうなんです。
実際荻野さんどのように最近の暑さ経験されてる中で、
いやでもおっしゃっていただいてるように、
うん、
やっぱり私もまだまだ未熟な数十年なんですけれどもいやいやいや、もう本当に違うなっていうのは、子供の頃のその暑さとは全く違うなっていうのは感じてますね、う
ん、今最高気温が30度を超える日を猛暑日と言いますよね、でこの話以前もしたかもしれませんけれども、昔は猛暑日という言葉はなかったんですよね。
なかった
んですよ。
だっけ、
はい、実はついこの前できたと言っても過言ではない。それまでは30度を超える日を真夏日と言っていました。これは僕も子供の頃から知ってました、
はい、
でも猛暑日という言葉、35度超えをそういう呼び方をするっていうのは実は最近で、
そうですか。
これはもちろん35度を超える日が増えてしまったので、
うん、
皆さんにその暑さに対する注意喚起をしてくださいねっていう意味で、呼び名を気象庁が考えて猛暑日というふうに呼ぶようになった。
そうなんですね。
そうやってその天気予報に出てくる言葉自体を変えざるを得ないような暑さに今なってると、昔に比べたらね、
そういうことなんですね。
なんですよ、若い方、皆さんお気になられてる方いらっしゃるか昔はねなかったんですね、
いやもうなんか夏になったら高化学スモッグとかね、うんうんうん、そういうイメージはあるんですが、
はい、
その言葉すら、まあ、現象もどんどんどんどん時代とともにいろんな形で変わるとはいえ、
うん、
その猛暑っていうのはもう深刻な問題だっていうのは切実に思いますね。
そうですよ ね、まあ、そんな中なんですが、
はい、
大阪のね、データをね、まあ、近畿の代表地点としてね、はい、大阪が過去一番気温が上がったのはいつかというと、1994年の8月8日に 39.1 度という記録があります、
うん
うん、これ大阪の今まで過去最高の気温の記録なんですね、
はい、
で全国的に見るとこの暑さの記録をねちょっと見てみると、静岡県の浜松、それから埼玉県の熊谷で 41.1 度、これが日本の暑さの記録になります。
この時はすごく驚いた記憶があると思います。すごいですよ ね、40
度超え、それも41度を超えてしまったと、はい、で既にですね、日本にある気象観測地点の20地点以上でこの40度超えの記録を持っているんだそうです。近畿地方では同じ年の同じ日、1994年の8月8日、大阪で最高気温を記録したこの日に桂木町、これ和歌山県ですが、
ね、
はい、ここで 40.6 度、近畿でも記録しているんですね。
びっくりしました、
うん、
はい、
でこれ気温の話なんですけども、自分の皆さんの体温とちょっとオーバーラップして考えてみてください。体温がだいたい平熱だと 36.5 度とか、36から 36.5 度、
そうですね、はい、
それを上回る暑さに、まあ、なっているというところなんですよね。で実は毎年だいたいこれから8月の上旬にかけてが一番暑い時期に入るわけなんですが、まあ、そんな中で今年はもうすでにですね、今年ね、過去の記録をもう塗り替えてしまう、
はい、
またそれに迫るような気温上昇をもたらしていると。でこれさあ原因は何かというと、やっぱり気候変動、う
ん、なんですよね、
うん、まあ、イコール地球温暖化なんですね、うん、
はい、
で地球の平均気温はもう本当に上昇を続けています。これは観測でも明らかです、
うん、
核のものをどんどん塗り替え続けていて、
うん、
こうなるとその暑い暑いというね、その言葉で毎年毎年乗り切れる状態ではちょっとなくなりつつある暑さイコール、これはもう気象災害だという認識が必要になってくるんじゃないでしょうかと、僕は最近強く思うようになりました。
いやでも本当それは感じますね。
ちょっと例えとしてね、大雨になる、ね、可能性が高まった時、気象庁はですね、大雨に関する気象情報というものを発表するんです、うん、
はい、
で例えばですね、こんな言葉です、梅雨前線の活動が非常に活発になるため、丸々日にかけて非常に激しい雨が降り、うん、大雨となるところがあるでしょう。予想される雨の量は向こう24時間で多いところ200ミリから300ミリになる恐れ、土砂災害、低い土地の浸水、
はい、
河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください、
はい、
という文言がつけられた気象情報というのが発表されるんですね。
そうですね。
これからはですね、このような災害を未然に防ぐための情報は暑さにも当てはめなければならないのではないでしょうか、と僕は思うんですね、
はい、
例えばこんな文言です。今の雨に関する気象情報と同じような下りでね、気候変動の影響を受ける中、夏の高気圧の勢力が強まり、丸日にかけて異常高温となるところがあるでしょう。最高気温の予想では〇〇という地点では41度、〇〇では43度に達する予想です、
うん、
熱中症対策などの体調管理、日照り、渇水などによって災害が起きる可能性があります。厳重に警戒してください、
うん、
なんていう気象情報が、ね、まあ、これからはちゃんとした正式に、ね、あの気象庁から発表されるような、ね、
うん、
もう段階に僕は来てるんじゃないかな。
本当そう思います。ちょっと私たちのような仕事では、うん、あの優しい日本語って言ってね、今ちょっとこういう気象や災害についても、うん、あの高いところに逃げてください、低い土地の皆さんは気をつけてくださいとか、
うん、
なんかあのそういう言い方には変えますが、これ本当に私切実に気象情報にも当てはまると思いました、うん、気をつけなければいけないですよね。
もうこれからはさらに暑さは強まることは間違いないのでね、うん、
はい、
で、あの、まあ、今お話ししたこのね、暑さに対する注意喚起って内容を変えていろんなところで、僕も天気予報でもお伝えしますしね、
はい、
ただもう正式にこの大雨の時の気象情報と同じようなパターンで、気象庁も暑さに対する気象情報っていうのはもう出す段階に来てるんじゃないかなと。
いや、そう、本当そう思います、うん、ね、
でちなみになんですが、はい、あの今年の夏ね、海外では今ね、日本って40度を超えましたってさっき言いましたけども、海外では50度超えが増えてきてるんですよ。
増えてきてますか。
増えてきてるんです。
うわ、なんか時々聞きますけど、うん、増えてきてるって言ったらちょっと怖いですね。
お隣の中国の内陸の方でも、ついこの前、今年の夏50度を超えたという記録が、観測がありぐらいなんですね。
すごいですね、
うん、まあ、暑さっていうのはすでにこう災害レベルになっていて、うん、まあ、避難行動を取る段階にある、
うん、
再認識していただきたいと思います。
ですよね。
あの例えばね、大雨の時と同じように、はい、防災無線なんかで、
はい、
暑さの災害情報を周知させて、室温を下げることができない人たちへの避難行動というのを促すべきじゃないかと、
うん、
で避難所はじゃあどこにするんだと、空調設備のない体育館などはこれ除外しなきゃいけないですよね、うん、大雨の時は体育館ってね、避難場所になりますけども、
はい、
暑さに対してはこれは対応できていない、
はい、
なので例えばですが、大型ショッピングセンターなどに避難誘導、うん、
はい、
こういうことが必要になってくるんじゃないかと、
ね、今少しずつ、まあ、もう今年もすでにね、
はい、
始まってます。都市部の、
うん、
まあ、そういう行政の区間であったりとか、まあ、大型のショッピングセンターでどうぞ避難してくださいみたいなね、
うんうん、
あの休む時間を取ってくださいねみたいな
の、
ね、
あの自主的にそういう、ね、動きをされてる、ね、ところもありますよね。
環境省もね、そういう進めてますけれどもね、
はい
はい、
で実はね、これアメリカなどでは、
はい、
あのクーリングエリアっていう名前をつけて、ここで涼んでくださいっていうところをあえて作ったりしてるんですよ。これも現実になってるんですね。で、あと例えばね、あの行動抑制を促すために、または節電のために交通機関の計画運休、これももしかしたら必要になってくるかもしれないかなと。これはあの僕が勝手に考えてるものなのでね、あの専門家はね、ちょっとそれ違うって言われるかもしれませんけども、例えばそれぐらいの対応しなきゃいけないじゃないかなと、うん、あの僕は思います、
はい、そう思います。
あともう一つ最後に、でこの異常な高温ね、原因は気候変動ってさっきお話しましたが、
はい、
気候変動って地球温暖化って私たち人間が作ってるものなのでね、と言われてますのでね、
もう
まず間違いなくね、
うん、
なのでこれ原因は自分たちが作ってるんですよと、
うん、
この環境をね、
はい、
でそれもやっぱり忘れてはいけないし、そちらの対策もね必要かと思いますけどね、
ね、
はい、 今日は暑さイコール気象災害なんじゃないかというお話をしました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日は異常な暑さの、ね、話をしましたけれども、皆様それぞれ、ね、ご意見ご感想をいただいてまして、たくさんいただいてるんですが、荻野さん一つだけですが、時間ないので ね紹介させてください。
はい、本当いつも皆さんありがとうございます。正木さん、荻野さん、こんにちはといただきました。いつもありがとうございます。レモンスカッシュさん、ね、堺市からいただきました、
はい、
気候変動のお話とても勉強になりました。予想していたよりも急速に気温上昇していて、私たちの健康や食料にも大きな影響を与えると拝聴し、大きな衝撃を受けましたといただきました ね、
うん、ね、そういうふうに受け止めていただく方は、ね、本当に、それぞれ対策を、ね、自主的にされるでしょうけれども、
ね、もう本当に聞いていただいて、早速、ね、多分ね、このレモンスカッシュさんはいつもこうなんかやってますよとか言ってね、いうメッセージも、ね、
そういうメッセージもいただいてます
から
ね、
はい、はい、もうぜひぜひもういろいろ頑張ってください。私たちもね、いろんな情報をお届けしたいと思います。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、このレモンスカッシュさんのようにですね、うん、この番組に対するご意見ご感想などぜひお寄せください。番組取り上げたいと思います。宛先はこちらです、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、皆さんお待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。